今週の週刊ラジオ広報栗山は春の健康管理について、栗山町役場住民保健課健康推進グループの保健師渡辺佳子さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず渡辺さんは普段どんな仕事をされてるんですか？
普段は健康教育をはじめとする健康づくりに関することをさせていただいたり、町民さんを訪問したりしております。
うん、渡辺さんは今のお仕事して何年目なんですか？
今は、栗山では1年目で、前に別の市町村でお仕事してたので、うん、保健師としては2年目になります。
ほう、出身はどちらなんでしょう？
出身は札幌です。
へえ、じゃあその札幌出身の渡辺さんがなぜ栗山町で働こうって思ったんですか？
札幌でも東の方に実家がありまして、うん、まあ、実家に帰りやすいというのもありましたし、あと、まあ、栗山の秋祭り何回か来たことがあって、うんうん、栗山は魅力的な街だなと思って、ぜひここで、保健師やってみたいなって思ってご縁があってきました。
うん、どうですか、栗山生活はもう慣れましたか？1年経って
慣れました。もう土日とかも、前は実家に帰ってて泊まってたりしてたんですけど、うん、今は栗山が居心地よくて、土日札幌とか別のところに遊びに行っても、うん、もう栗山の自宅に戻ってきます。
おへえ、じゃあ結構休日は栗山でゆっくりみたいな感じですか？
そうですね、昼間はどこか出かけてるんですけど、うん、まあそうですね、夕方になったら栗山に戻ってきてます。
うん、確かにね、すごい、私も1年ぐらい、おそらくね渡辺さんと同じぐらいの居住歴だと思うんですけど、はい、確かにね、もう栗山住みやすくてね、
心地いいですよね。
うん、なんかもうずっとここで住んでいたいなっていう気持ちになっちゃいますね。
はい、
はい、そんな渡辺さんなんですけども、普段担当エリアはどのあたりを担当してるんですか？
担当エリアは杉立、桜丘、湯地、松風2丁目です。
うん、そこで関わってきた人たちでどういった方がいたんですか？
あ、そうですね、おじいちゃんおばあちゃんだったりとか、お仕事されてる方とか、いろんな方がいらっしゃいました。あと、まあ、赤ちゃんいるご家庭だったりとか、はい、実際に会ってお話しさせていただいてました。
うん、でそんなね、渡辺さんに今回は春の健康管理についてということでお話を聞きます。
はい、
春は体調を崩しやすいと言われますけれども、春はどうして体調を崩しやすいんでしょうか？
春は暖かくなってきて過ごしやすい季節なんですけれども、朝と晩の日中の気温差が大きくなって、自律神経が乱れやすい時期でもあります。また進学や就職、引っ越しなどで期待が膨らむ反面、新しい場所でうまくやっていけるかという不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。新しい人間関係や生活リズムの変化なので、春は環境の変化が大きく不安定になりやすい季節であるため、体に負担がかかってしまいます。そのため、なんとなく疲れやすかったり、眠気を感じたり、体の不調を感じやすくなります。夏バテという言葉は結構聞きなじみあると思うんですけれども、うん、橋本さん、春バテという言葉はご存知ですか？はい、
春バテ初めて聞きました。
はい、
へえ、そういう言葉があるんですね。
そうなんですよ。うん、
はい、この春バテっていうのはどんな症状が出てくるんですか？
春バテは春特有の寒暖差だったりとか、環境の変化によって起こる体調不良のことなんですけれども、うん、体がだるい、頭が重く感じる、眠気が強い、やる気が出ないといった症状が見られることがあります。暖かくなってきたのに体調が整わない感じがする場合は、春バテの可能性があります。春は冬に比べて日照時間が長くなるので、体内時計がずれてしまってぐっすり眠れなかったり、すっきり起きることができなかったりと、春特有の体調不良が起こりやすくなります。
うん、確かに春はまだちょっと寒暖差がね、例えば朝マイナス 何度とかで、日中気温がぐっと上がりますよみたいな日ありますからね。
はい、うん、そうなんですよ。
渡辺さん自身はそういう春バテになったりとかすることってあったんですか？
そうですね、ちょっと頭が痛くなったりとか、寒気感じたりとか、
うん、
まあそうですね、 熱とかまでは出ないんですけど、なんとなくちょっと体がだるいなって感じたりとかはありましたね。
うん、で私もね、あの春先とか時々気温差なのか頭がちょっと重いなみたいなのね、あったんで、
はい、
あ、じゃあ自分も春バテだったのかなっていうのはね今思ったりしました。はい、そもそもこの春バテっていう言葉自体を知らない人ってね結構いたりすると思うんでね、
はい、
ちょっとね、じゃあその春バテということについてまたさらに深く聞いていきたいんですけども、
はい、
春バテを防ぐにはどうしたらいいんでしょうか。
春バテを防ぐには春の寒暖差に対応できる服装を心がけて体を冷やさないことが大切になってきます。
うん、
まあ、カーディガン、スカーフとか上着を上手に使って体温調整しやすい服装を意識して選んでみるといいかもしれません。また湯船に浸かって体を温めることもおすすめです。湯船に浸かると副交感神経が働いて自律神経が整えます。38度から41度のぬるいお湯に15分から20分浸かるのがおすすめです。
うん、
早寝早起きを意識すると生活が規則正しくなるので体調が整えやすくなります。生活リズムを整えることも春の健康管理につながります。
おお、これはシャワーよりも湯船に浸かる方がいいんですね。
あ、そうですね、湯船にじっくり浸かっていただく方が体がよく温まるのでおすすめです。
うーん、渡辺さん自身は何か対策してたりとかするんですか。
あ、私もぬるま湯に浸かったりもしてますし、よく車とかで移動することが多いんですけど、車は結構暖房つけたら暖かくなるのでどうしても薄着で出かけてしまうことが多いんですけど、うん、ちょっと外に出て歩くことも考えて1枚多くマフラーだったりとか上着を余分に持って外に出かけるように、はい、意識してます。
うん、確かに栗山町に住んでると車移動が多くて、
はい、
そして建物の中もこう暖かいから外出るとまた寒いなと思ってまたすぐ車戻ってっていう、
はい、
そこでも結構その気温差がありますからね。
そうですね、うん、
確かにね、ちょっと1枚多めに例えばねこうカーディガンとかそういう上着とか、
はい、
ちょっとこう羽織れるようなものがあったりするといいかもしれないですね。
そうですね、
うん、そしてねもう一つ春といえば花粉症の方が周りに結構いて、
はい、
私も以前勤めてた会社で結構花粉症の人がいて鼻ズビズビしながら電話出たりとかちょっとこう目が痒くて苦しいって言ってる人が多かったんですけども、
はい、
その花粉症っていうのはどうしてなるんでしょうか。
はい、花粉は特定の植物の花粉に対して体が過剰に反応するアレルギー反応です。花粉が体内に入ると体がそれを異物と認識して異物に対する抗体を体が作り始めます。個人差はありますが数年から数十年にかけて花粉を繰り返し浴びて抗体の量が増加するとくしゃみや鼻水、目のかゆみ、涙目など花粉症の症状が出現するようになります。今花粉症になっていない方が花粉をできるだけ避けることで将来の花粉症の発症を遅らせることもできます。
数年から数十年かけて繰り返し浴びることで花粉症になっていくんですね。
そうですね、
じゃあもうそれも蓄積なんですね。
はい、蓄積していきます。
じゃあもうね今からねそうできるだけ避けるっていうことが大事なんだなと分かったんですけども、
はい、
春に花粉症が多くなるのはなぜでしょうか。
はい、春は白樺、ヨモギなど花粉が多く飛ぶ季節だからです。暖かくなるにつれて花粉の飛ぶ量も増えてきますし、くしゃみや鼻水、目のかゆみなどのアレルギー症状が出やすくなってきます。花粉が特に増えやすい条件というのもあって、晴れて気温の高い時、空気が乾燥して風が強い時、雨上がりの翌日が特に花粉が多くなりやすいです。
確かにね、私も1年ぐらい東京に住んでた時期があるんですけども、
はい、
春先になると今それこそ渡辺さんが言った晴れて気温が高い時とか空気が乾燥して風が強い時、私は花粉症ではないんですけど、
はい、
それでもちょっとこう目が痒くなったりとか、
はい、
鼻がグズグズするなっていう時はありましたね。確かに。
ああ、そうだったんですね。
もう外歩いてて電車乗ってても分かるぐらいの花粉が飛んでたりしたんですけれども、
はい、
やっぱりそれだけ春はもう花粉が多く飛んでるから花粉症になる人が多いっていうことですね。
そうですね、はい、
そんな花粉の季節、できる対策は何かありますか？
はい、外出の時に眼鏡、マスク、帽子などを着用していただいたり、帰宅後に手洗い、うがいやシャワーを浴びることでも花粉が体に入ることを防ぐことができます。また衣服についた花粉を払って室内に入ることも意識してみてください。また花粉がつきにくいツルツルとした素材の衣服を選ぶことでも対策ができます。花粉対策を意識することで春をより快適に過ごすことができます。
うん、ね、まずね、衣服とかね、そういう眼鏡、マスク、帽子着用して花粉が入るのを防ぐっていうところなんですけども、
はい、
じゃあこれからあれですね、今春の服何か買おうかなって思ってる人は、
はい、
花粉がつきにくい素材のね、衣服を選ぶことも対策になりますね。
そうですね、ツルツルした素材だったりとか、はい、
うん、渡辺さんもそういう服選びとかで気にしてるところがあるんですか？
あ、服選びですか、
うん、
花粉
つきにくいツルツルした素材買ってるとか。
あ、私自身あまり花粉症ではないので、うん、やっぱりあの気に入ったものを買うようにはしてるんですけれども、はい、
はい、でもね、花粉症の方はね、そういうね、素材の服を選ぶことでも対策できますよ。
そうですね、
ということです。
はい、はい、おすすめです。
そして春を元気に過ごすために大事なことを教えてください。
はい、春は暖かくなり外出もしやすい季節ですが、体調を崩しやすい時期でもあります。十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ、元気に春を過ごしていきましょう。
はい、春はね、もうその気温差もありますけど、新生活とかでね、それこそあの卒業、就職、転勤とかいろいろありますからね、人事異動とか ね、
はい、
うん、そういうところでまずその気分的にもね、新しいことが始まるっていう、
はい、
ワクワク感とさらにその緊張感とっていうのもありますしね、
は
い、
い
ろんな要素で、まあ、確かに体調を崩しやすい時期ではありますからね、
はい、
まずその十分な睡眠とバランスの良い食事をっていうところですね。
そうですね、
渡辺さんもそのあたりは意識してるんですか、普段？
あ、そうですね、睡眠は結構取るようにしてまして、うん、はい、朝起きる時間が決まってるので、それをちょっとなんていう、遡る、
うんうん、
何時間前に寝たらこのぐらいの睡眠が確保できるかなって考えながら寝るように調整はしてますね。あと食事も野菜を摂るようにしてて、
はい、
一食で野菜がちょっと少ないなって感じたら、すぐに切って食べれる野菜を準備したりとかしてます。
うん、確かにね、この食事とかね、睡眠ね、特に睡眠はどうしてもこうスマートフォンとか見たら、あ、夜更かししちゃったとか、テレビ見たら遅くなっちゃったとかありますけども、
そうですね、
必要な睡眠時間をちゃんと確保するっていうのをね、意外と忘れがちですからね、
はい、
うん、渡辺さんはあれですか、大体何時間ぐらい寝てるんですか、睡眠？
6時間以上は寝るようにしてて、うん、まあ、7時間寝れたらベストですよね、
うん、
はい、
確かにね、なかなかねそれ私も意識してるんですけど、なかなかできない時あるんですよね。
あ、そうですよね、
どうしても仕事の担当してる番組で時間帯変わったりとかするんでね、
は
い、私も今日のお話を聞いて、よりその睡眠時間をちゃんと確保するっていうのもね、考えていこうと思いました。
はい、はい、
最後に渡辺さん、何かお知らせなどありますか？
健康推進グループから4月の広報に織り込まれる保険サービスガイドというものを出してまして、そちらに令和8年度の集団健診のお知らせだったりとか、健康推進グループがやってます定例健康相談日のことだったりとか、いろいろそちら見ていただきたいです。
この週刊ラジオ広報栗山の放送は栗山町役場ホームページでも公開しています。途中から聞いた方、もう一回聞いてみたいという方は、ぜひ栗山町役場ホームページの週刊ラジオ広報栗山のページもチェックしてみてください。過去の放送を聞くことで、またあ、過去こんな放送やったんだなですとか、またあ、この人の話いいなとか、また週刊ラジオ広報栗山聞くのが楽しくなってくると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今週の週刊ラジオ広報栗山は、春の健康管理について栗山町役場住民保健課健康推進グループの渡辺よし子さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。